ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はキャプテンマーベル。こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2019年アメリカ映画、アベンジャーズ結成前の1995年の地球に過去の記憶を失ったクリージン・バースが墜落してきてといったお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いてみましょう。テンション、こたつ、あのね、めっちゃ好きなんですよ。めっちゃめっちゃ好きなんですけど、あのね、すんごい前に見たんでね、もう記憶が定かではない
あれ
ですね。すいません。
好きなのかな。
めっちゃ好きなんですけどね、時間経ちすぎですねおまけさん
あ、なんか本当になんだろう、すごく誰でも入りやすい映画だと思いました
おう、どうも畑さん。
はい、いろいろなんだろう、今この時点で過去の話をするのっていろいろ大変だなって思いながらもすごい好きな映画でした。
うん、はい、マリペ。
見てないです。
あと大変だこれ事実上3人ね、3人です。タンタンはですね、先ほどの、映画のお供審議会が長すぎたというかね、ちょっとおまけさんが語りすぎちゃったのかな、うん、もう嫌気がさしてね、先に帰りました。
すいませんでした
後ほどね、感想いただけるかもしれないんでね、
うんうん、
はい、監督アンナ・ボーデンとライアン・フレック、こちらのね2人で事実婚的な感じですかね、まあパートナーですよね。で、キャスト主演はですね、ブリー・ラーソンでございます。
うん、
まあ、ルームとかでね、一躍、わー、有名になって。まあ、今、いろいろ出てますね。キングコングとかも出てました。
うん、
そして、まあ、背後のアングルがいい、ジュードロー。
ああ、そうですね。
そうですね。
うん、
で、あと、年を取らないサミュエル・L・ジャクソンね、とかがいらっしゃいますよ、ということでございました。ベン・メンデルソンもいますよ、と。
もう、ベン・メンデルソン、本当に、いろんなとこにいるな、
いろんなとこにいるんですよ。さあ、ということでですね。
これって、前情報として聞きたいんですけど、はい、
うん、
これだけ単品で見るのは全然 OK な作品ですか？
余裕で見れます、
はい、うんうん。
全然いきます。
本当に単品で見れるよね。
うん。一応、キャプテンアメリカがね、ファーストアベンジャーっていう副題ついてましたけど、
うん、
彼、結局、起きたの現代の人なんで、
うん、
事実上のファーストアベンジャーは、キャプテンマーベルっていうね。
うんうん、
だからこの人が一番最初だと思ってもらって、
うん、だからこの人きっかけでね、サミュエル・ジャクソンがね、うん、いろいろその後ああいうアベンジャーズっていうものをやっていこうってなることになるっていう、う
ん、スカウトが始まったんだなっていうことですね。
だからあいつの絡みとかがないですね、他の MCU みたいに。
そうですね、全員何も知らない体で、登場人物も知らないですから、
うん、
そのことっていう風に見れるっていうのは、だから俺なんかすげえなってい
う、うまいな、そう考えると
。
本人が最初そういうの記憶がないってところも、まっさらにいたっていうところが一緒に行けるもんね、観客に。
そう、でも普通それって可能じゃないと思うんですよ、やっぱ作りとして、
うんうんうん、
今さらこうまっさらな人を出して、今回ね、ちょっとブリー・ラーソンと、まあ、バディものみたいな感じじゃないですか、
うんうんうん、
あれでバディとして成立しえないと思うんですよ、ね、本当に、
うんうんうん、
あのニック・フューリーじゃないんですよねっていう人と、
うん、
一体どうやってバディにしていくのか、何の力も持ってない人間がっていう、
ニック・フューリー自体がね、
そうそうそう、
フューリー・ジャクソンがね、
うん、
別に
お話、ね、
スーパーパワー持ってない人だからっていう、
そうそうそう、スーパーパワー持ってないし、そういう人に理解を持ってた人でもないし、うん、もう真っさらな状態の人、うん、正義感がどうとかもなんか特にあれだしっていう、うん、中で、なんでこんな普通になんかパートナーっぽくなってんだろうみたいなのが、なんか途中やっぱね、車乗ってるシーンあたりでね、なんだこれと思って全然違和感なく、
うん、
普通になんか、あ、ニック・フューリーと一緒に、まあ、バースさんがね、うん、一緒にいるな、なんだこれ、すごいことやってんなって俺はね思いましたね。
さらっとね、
さらっと、やっぱ前日談でやるにしても、そういうとこ結構違和感出そうなのになって思いながら見てたんですよね。僕はそこが好きでしたね。
じゃあそれは見れますね。
全然見れますね。
全然見れる。
うん、だしなんか僕ブリー・ラーソンがなんだろうな、すごい好きになりましたね。
うんうんうん、
なんだろう、かっこいいんすね。
かっこいいね、
うん、全体的に目つき良かったですね、
うん、
なんかもう立ち上がる時の目つきとか、う
ん、立ち上がるんすよ、
うん、
力入りました、ね、
今僕も立ち上がりました、ね、いや立ち上がる、立ち上がるを予告でも結構見てたんですけど、
うん、
まあ予告で見てたけど、まあさらっとね、立ち上がってんなっていう 感じだったんですけど、やっぱこれすごいなと思ったのは、うん、立ち上がってきたっていうことですよね、やっぱりね。立ち上がってきた、だからヒーローですっていう。これ他のヒーローものであったかなって俺結構思ってて、要はすでにヒーローなんですよ、あなた何度も立ち上がってきたじゃんっていう過去を思い出すからヒーローなんですよっていう。もともとヒーローだったでしょあなたっていう、そこってあったかな今までと思って、ヒーローになりました立ち上がるじゃなくて、いや私ずっとスーパーパワー持つ前からヒーローじゃんっていう、その感じがね、ちょっとなんかもうストレートなシャマランみたいな感じでね、俺はね感じました。
ストレートなシャマラン
なんかキャプテンアメリカと似てるなとは思いました。もともと持ってる精神的なものが、
そうね、
ヒーローとな
る。あ、じゃあ私多分好きですね、
すごいいいと思います。
見やすい。だからそういうキャラクターに本当ブリラソンがバッチリハマるっていうか、やっぱ、だからやっぱなんか、あの目だよね結局ね、やっぱ目にやっぱ強い意志を感じ取れるっていうか、見てる人がね、例えばブラックウィドウの、スカルト・ヨハンセンとかも、結構目ギッてやるんだけど、あれはなんか多分もう意識的にこうなんか スカイファーがブラックウィドウというものに対してこういうイメージでってやってる感じだけど、なんかやっぱ今回のブリー・ラーソンは自然に本当にその元々のキャプテン・マーベルっていう存在自体になんかすごくマッチングが良かったんじゃないかっていう感じがしますね。元々の顔立ちとか姿がね、
なんかこういうの比べられるもんなのか比べていいものなのかも分かんないですけど、例えば、ね、DC でいうとこのワンダーウーマンとか、まあブラックウィドウもそうなんですけど、ある種の色気みたいなのが俺ちょっともう感じられるなっていうんですけど、なんかねその辺は僕廃されてる気がしてて、キャプテンマーベルには そこがものすごく好感が持てたんですよね。なんか素直にかっこいいっていう気持ちになれたのが、あ、意外となかったかなっていう風に思って、なんか俺今全ヒーロー中でもしかしたら一番好きなんじゃないぐらいの、まあスパイダーマン好きなんですけど、冷静に考えたら多分スパイダーマン好きなんですけどね、現状あ一番好きかもなって。ちょっと今更ですけどね、皆さんからいただいたメールは中盤にご紹介させていただいて、その後ネタバレに行こうと思いますんで、いつもの流れです。すいません、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあマリッペもね、これはいけるという。
そうですね、
エンドゲーム見ないでね、これだけ見とけばね、あ、なんかアベンジャーズ終わったんだみたいなね、ぐらいの。
なんかすごいストレートなお話だし、なんかこうスカッとする感じも良くて、その今までやってきたやつを見た時に過去話なので、今現状のアベンジャーズの時間軸にキャプテンマーベルがいないっていう説明が、必要になってくるので、そういうのを設定に組み込むのって結構大変だろうなと思って、
めちゃめちゃ大変ですよ俺、
それはちょっと不利な点だなとは思ったんですけど、それもまあ合わせていい感じにしたなと思って、
なんか逆にそこを逆手に強みにしたかもしれないっていう、
僕最も感動というか、いややられたと思ったのはニック・ヒューリーっていうのがね、まあ、赤眼ね、目が片方ない方、ないというかね、アイパッチしてるじゃないですか。で今回のは95年のっていう設定なんで、まだノーマルね、両目パッチリのね、サミュエル・エル・ジャクソンが見れるわけですよ。つまりこれ目を失う瞬間を描かざるを得ないし、そのストーリーどんだけ重いんだって話じゃん。彼もね語りたがらなかったわけですから、いやどんだけの話あるんだろうなって思ったら、まあ、そういうことねっていう、
後で出てくる、
はい、それは言いたくないっていう
違う
意味で、
うまいなこれって、
しかもなんかサミュエル・ジャクソンに合っているっていうそのキャスティングに、
これね完璧だなって僕はね思ってね、ワクワクしちゃいましたね、
中にはね、若干そういうことかよって怒ってる人もいるっていうのもあったり
する
、
肩透かし的なね、そう、いやでもねこれね、僕そっちに振るっていうのが正解としかやっぱ思えなくて、
そうね、
やっぱこれ真正面にその話を作ろうとするとやっぱ後付け感どうしても出ちゃうし、
それ結構大きくなるね、
重たくすることがいいことなのかなって、やっぱ
ちょっと半分もうネタバレしていくね、それで、
そう
そうそうそう、それが
ね、いやこれでよかったな、このバランスで僕はよかったと思いましたね。
なんかちょっと話戻ると、さっき言ったなんだ、あのブラックウィドウとかワノウマンとかはまだそういうなんか色気とか残ってた わけではあるけど、うん、そういう意味ではやっぱり段階的にはもうそこにいられないからっていうのはあるのかなとか思って、まあ、見てましたね。まあ、多分そういうのが強いんだろうなっていう。だからなぜそういうのが感じにくくなってるかって、ジュードローとかと最初一緒にねクリージンか舞台として入ってるわけだけど、うん、要は男も女も関係なく全員同じスーツ着てるっていうね、そういうところをちゃんとあの整えてるんだなっていう。
そうかそうか、そうね、
そう実はそういうところがあるなっていう気がしましたね。だからそういうところも自然に出してるんだなっていう、あの、はいはいはい、押し付けじゃなくてね、
立場上的にもワンダーウーマンは女の神様としての強さを出さなきゃいけないし、ブラックウィドウは女暗殺者として、まあ、
そうね、
色気も
あの使いながら
戦わなきゃいけないキャラなので、そういうのが必要になってくるんだと思うんですけど、キャプテンマーベルは、その単体のパワー押しみたいな感じが出てて、はいはい、男女の区別がやっぱあのチーム内にもそんなにない感じも良かったですね。
そこがすごいなんか僕見やすかったです、
でも可愛かったです。
あ、そうなんですよ。だからやっぱその先ですよね、可愛さを感じるのって。
なんかチャーミングなところが性格的にもあって、
そうだから愛嬌を振る舞うから可愛いじゃない、
じゃないんですよ、
その人自身がちゃんと映るから可愛いとかも見えてくるっていう、
そうですね、その感じがなんか実生活でもそういう人間の方が好きだなみたいな風に思いましたね。
なんかパワーを使うのは抑えろって教えられてたけど、はい、他の抑えろって言ってるメンバーがいなくて一人だけ捕まった時の、今は使っちゃうよっていう時の顔とかがすごい可愛くて、ああいうシーンが良かったですね。
いいね、ということで皆さんからいただいたメールをねご紹介させていただいて、もうねもう僕らももう抑制されてるんでネタバレしたいということでね、解き放ちたい、パワーアップします、はい、じゃあラジオネーム長さん、ドイラジメンバーの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
字幕版と吹き替え版の両方鑑賞しました。とにかく最高です。個人的にはマーベル初心者でも楽しめる作品なのではと思います。今作で MVP を挙げるとしたら、出ました、やはり猫のグースです。グースに5億兆天差と、なんかあの、億と、
もう何かおかしくなってる。
兆の方がね、さっきな気がするんですけどね、差し上げたいぐらいです。グースは猫であるが、フラーケンという種族であり、可愛い一面、後半あたりでエイリアンのように口から何か出てくるという、いわゆるギャップ萌えでありました。なるほどね。グースね、グースの話はもう、これはせざるを得ない。ラジオネーム、サハルさん、キャプテンマーベル字幕吹き替えともに感謝しました。ブリー・ラーソンの演じるキャロルのはっちゃけ姉ちゃん感とニック・フューリーとの相性は意外と良く、翌月公開のアベンジャーズ・エンドゲームに向けて、まあ、今月ですね、素晴らしい予習となりました。ストーリーについては、あれどっかで見たようなという既視感を覚えましたが、MCU 初出演した大好きなジュード・ローが出てくれたので、そこはスルーします。ちなみにジュード・ロー演じるヨン・ロッグは、終盤ではああいうことになったので、もしかしたらエンドゲームではダウニー・ジュニアとのシャーロック・ホームズ絡みがあるんじゃないかとかなり期待しています。あと本作にはグースという主役がいますが、まあ可愛い猫が大活躍する映画は無条件で名作認定してしまいます。不満点は、あ、言ってますね、ピオリーさん、あんたの左目がそうなった原因ってそれだったの？なるほどね、まあわかりますよ、これが同じことですよね、不満になるか絶賛になるか、ラジオネーム前田直樹さん、ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジ は
単体でも十分見応えのある作品です。本作一本でキャプテンマーベル生い立ちから丁寧に描いており、また彼女は何者なのかというミステリー要素も含んでおり、能力だけでなく内容的にもアベンジャーズ最強と言っても過言ではないと思います、両監督の手腕が光った作品だと思います。MCU のブリッジ的な場面も満足がいき、フューリーの眼帯の秘密には驚きました。おー、やっぱそれですよね。1995年が過去の歴史と描いていることに驚きと戸惑いが隠せません。最近じゃねえか、みたいなね。
そういうことかな。
パンフレットですが、豪華版と見間違えるくらい、表紙のキラキラから出演者のコメントの充実さ、さらにグラビアページなど大変楽しめました。中閉じではなく、無線閉じにしただけのことはあります。
無線閉じなんだ。
無線閉じって何ですか？
中閉じってホッチキスでこう止めてあるやつ。無線閉じって普通の本みたいにのり付けしてあるみたいな、背表紙が四角みたいな。
そんなんあんの？グラビアページ？
グラビアページ？
あ、じゃあパンフレット自体からか。
そう、パンフレット自体が無線閉じ、
本みたいな感じで閉じてあるよってことですね。
そんなに
分厚いってことですか？
分厚いんだ。
それやべ、買ってね。買えよ俺、ね。じゃあ次いきます。ラジオネームマミヤさん、 ドラハー。これは何ですか。これはもう
ドラドラドラ
短くしてきたんだ。
ドイラジワってことですか。
ドイラジワを短くしたら
ドラハー。じゃあドラワーかな。
ドラワーと
か。ドラワー。
ドラワーね。
ドイラジワじゃなくてね。
何かと、もうドラえもんの挨拶かなみたいな感じだね。ドラワーね。タンタンさんに激推しされて見てまいりました。ん、さすが立川シネマシティの極爆、素晴らしい戦闘シーンで、特に後半のアナログを使いこなす展開が超胸熱でしたね。あ、ごめんなさい、感想がうっかりバトルシップ上書きされるところでした。あ、危ない危ない。あ、バトルシップのこうあれですね、立川の爆音上映に行ったということですね。あ、俺はよくわからなくなり、危ない危ない。気を取り直して、キャプテンマーベルはとにかく、やっとニック・フューリーが誰だか分かったにつきます。ここ3年で公開されている単発作品と、インフィニティ・ウォー以外のアベンジャーズ関連を全く見たことないマーベル弱者なので、スパイダーマン・ファー・フロム・ホームの予告で連呼されているニックが誰なのか分からず、ここは本来なら楽しみって思うとこなのかなという状態がようやく解消されました。ありがとう、マーベル。スクラルと思ったよりあっさり理解を深め合ったなと思わなくもなかったのですが、それよりもスクラル人の顎がサノスと酷似していることの方が気になって、なんかエンドゲームでもスクラル人関係してくるのかなと密かに思っています。まあね、なんかありそうですよね。他シリーズ詳しくないゆえの邪推ですが、アクションはとにかくマリアの空中戦が上がりまぐりっていうか、本当は彼女が一番大変だったんじゃないの。ともあれエンドゲーム前に見ておいてよかった。かっこ猫かわいいという感想は一切言いません。どういう意味で言ってるんですかね。
わかんない。
みんな言うから。
みんな言うからなんですかね。それとも、あの猫は可愛くないってことなんですか。どうなんですかね。どっちなんでしょう。
だろう。
さあ、ということで皆さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
あ、ということで、お、到着しました。ただいま到着しました。タンタンからもこちらいただいております。うん、間に合いましたね。ラジオネーム、タンタンさんです。箇条書きで、これです。皆さん、これについて語っていない。冒頭、マーベルロゴが、全部スタンリーで、
はい、
そうだ、
やばいと、もう泣いてる、
うん、あれはねびっくりしたね、
うん、
あとグースが可愛かった、アクションが見づらかった、個人的にはアクアマンのアクションの方が見やすい、あとドラマ、うん、エージェントオブシールドを少しかじっていたので新人時代のコールソンが描かれていたのも楽しかった、うん、ジュードローの悪役はあまり迫力がないかも、うん、マミヤさんへバトルシップここで会話してんじゃねえよマミヤさんへバトルシップ鑑賞ありがとうございます、私も行ってきます。
あ、
すごいね、なんかなんで現場にいない人たちの中で会話が成立してるのかはい、ということで、はい、ありがとうございます。そう、うん、もうね、オープニングのね、
いやあれ
ロゴアニメーション
ですね、何も知らんかったから泣きそうになっちゃった、うん、
あれやばいよね、
うん、
びっくりしたあれ、
びっくりしたよね、
最初何も気づかない、あいつもの始まったと思ってんだけど、うん、俺っつってはあって気づいたら、
これすごくない、ね、
あれすごかった。
あのやっぱマーベルって最初にねロゴが出るじゃないですか、
はい、
いつもだと、うん、あのマーベルヒーローたちが順次映ったりする、
うん、あ、そうなんだ、
そうなんですよ、
あんまなんか、
あ、見てない、
見てない、
ね、あんま見てないから、
う
ん、
まあまあこうヒーローたちがこうバーって映ったりするんですよ、 そこが全部スタンリー、その要はあのマーベルの、
キャラに扮してるスタンリーってこと、
うん、
じゃないです、
うん、今まで出た、いや、いっぱい出、うん、
前出たり毎回出てるから、まあ、使われてない、うん、ただのドキュメンタリー映像みたいなのもいっぱい使われてて、うん、生きてるスタンリーのいろんな映像がそのロゴの、
うん、
マークのとこにいっぱい映し出されて、うん、うわスタンリーがいっぱいいる、だからジブリだったら高畑勲とかが、うん、トトロに浮かんでくるみたいな、そういうことをやってるわけで、
うん、
泣いちゃうじゃん、うん、みたいな、うん、ところから始まるっていう、うん、
なるほど、
うん、あそこでもうグッときちゃって最初ほんと号泣するかと思いました、うん、
いやこれはすごいですよ、
かった、
そうですよね、そっからスクラル人に銃向けられてどうのこうのみたいなシーンが入るん
で
ね、
う
ん、
そうですね、夢から目覚めるところから、
そうですね、夢から目覚めるところで、で、あ、危ない危ない、映画見ないと、映画見ないと気持ちになってねで見てって記憶を失ってる彼女みたいな、
うん、
やっぱ状況がわからないで、見てる僕らも状況がわからないみたいな、うん、まあこの一致からのね、うん、僕ね、くしくもというかね、今年見たね、アリータバトルエンジェル、
うん、
はいはい、
とやっぱストーリーのプロットライン的にすげえ似てんなと思って、
うん、
要は自分の記憶を失っている女性が自分の強かった自分みたいなのを取り戻していって、
うん、
ヒーロー化していく、で見守ってくれてる人も敵か味方かみたいなのもちょっとスイッチがあったりして、
うんうんうん
っていう、なんかこう話の作りとかも結構似てて、
うん、
それもすっごい好きだったんですけど、うん、僕もうこういうの好きなんだなって思って、
うん、
好きです話が好きですこれ
話がこういうタイプの
話が
っていうね、
好きですね、やっぱ 選ばれた自分とかではなく、やっぱり自分を取り戻していくことで強くなっていく敵なのが多分ね、それだとなんか納得できるんです。なぜかね、不思議なことに。特別な人間だって誰かからね言われたわけじゃないんだけど、
うん、
なんかねそれは好きらしいんです、僕ね、不思議なことにね。
あのサハルさんが書いてらっしゃった、はい、ちょっと見た感じがするっていう、今までどっかで見た感じがするストーリーだなっていうのはすごいよくわかるんですよ、うん、こう流れとかがよくある感じの流れも含みつつだったので、うん、よくその見たことあるなっていう感じで見てたんですけど、うん、やっぱさっきのその記憶を取り戻して自分を取り戻すみたいな流れの中で、うん、あなたはヒーローなのよとか、そういうあなたがヒーローだとかっていうんじゃなくて、思い出したら、
はいはいはい、
あ、私は私だってなった時にパワーがそう、うん、ドンって出るっていうのが、うん、自分を取り戻したからパワーがバンって出るっていうのはすごい感動的だなって思って。なんかいい
よね、それっていいよね、
うんうんうん、
俺なんでそこに感動するのかいまいちわかんないんだけどね。なんか自分を失ったことないけど、でも何かにやっぱりみんな抑圧されてるじゃないですか、多分どっかに組織に属したりとか、そういう、こう不満みたいのをやっぱ映画上でこうなんか解放してくれてる気持ちよさみたいなのがあるのかもしれないですね。
そうね、
なんかね多幸感があるんですよ。最初にねクリジンの部隊と一緒にいた、ブリー・ラーソンがまあてんやわんやってね地球に落ちてきましたと、ズドーン地球に落ちてきた、そこがレンタルビデオショップ、
はいはいはい、
ブロックバスターですか、
うんうん、
確か最近でしたっけ、最後の店舗が閉店した。
あ、そうなん
だ。だから多分アメリカにももうない。
あ、じゃあそれでもう昔だよっていうのを出してる。
なんかだからうん、
だからその辺に対するリスペクト
が入ってるってことだ。そうそうそうそう、だからやっぱり映画館もみんな好きだし、
うん、
こういうレンタルビデオやって好きだったじゃんみんなっていう、
う
ん、やっぱ映画ってそうやっぱ切っても切り離せない関係だったんだなって風になんか思いましたね、
うん、
なんか映画館で見るものだけがやっぱ映画じゃないし、
うん、
っていうものはあもう失われたんだ。
あとやっぱあれなのかね、要は、舞台の、時代がね95年と90年代だから、
はい、
やっぱりあの80年代後半から90年代にレンタルビデオがバーってきたんですよ。
そうですね、
うん、実はそれまでなかったんで。
なるほどね。
そう、俺リアルタイム世代だから知ってるんだけど、
あ、そ
っ
かそ
っ
か、
そういうだからあのやっぱ90年代に対する教習とかも入ってはいるんだろうなとは思ったりしましたね。あとまあ音楽とかも、
音楽最高ですね、
90年代のロックのとか流れてて、はいはい、あ懐かしいな。ちょっとだから去年レディープレイワンとかあれしたけど、80年代とはまた違うんだよね。ちょっと暗かったりとか、あの荒かったりするようなロックとかが流行って、まあ、あの80年代終わって揺り戻しでグランジとかが流行ったんですけど、世界的に、
はい、
そういうところの空気感とかもちょっと出てて、あ、まあ個人的には空気感懐かしいなっていうのは
なんかなりましたね。やっぱそういうね金過去というかね、
金過去でね、
だからっていうのはあるんでしょうね、
うん、
僕あの以前何の回で言ったか忘れましたけどね、あのなんちゃって家族のね、
あ、はいはい
はい、キャンピングカーの中で、
うん、
ビル・ポルターが歌うシーンがあるって言ってたんですけど、うん、ラップするシーンバーってあるんですよ、
うん、
その曲があれです、うん、ニック・フューリーとキャプテン・マーベルが一緒に車の中に乗ってる時に流れてる曲なんですよ、
うんうんうん、
だから俺もうそれは踏襲してるとしか思えないっていうか、やっぱあのなんちゃって家族で流れてるのもだってこの曲自体はさ、なんだろうね、破滅していく子供たちはあのみんな見守ろうというかね、ちょっと悲しい曲でもあるけれども、
うん、
やっぱ結束するチーム感が生まれる瞬間に流れる曲として使われてるっていう文脈じゃないともう意味がわからないっていうか、ただ懐かしいねで流してるとかなのもうみたいな、もうこれ結束の歌として流してないっていうね感じが俺はして、これなんちゃって家族っしょっていうね、でもチームになりましたみたいな、もうなんちゃってチームみたいなね感じが僕して、もう最高ってなっちゃいましたね。
だからそうだね、そういうとこもあるし、やっぱ作り手もそういう世代なのか、
そうじゃないですか、
あ
近いんじゃないですか、
近いのかな、うん、だからそういう時にあのあれしてとかなのか、多分なんか本人が着てる T シャツとかも、ナイチネイルズとかだっけ、なんかそういう頃のとかあったし、
うん、
あだからそう考えると同じ頃にあれしてたあの日本公開だとバンブルビーがね役だったね、はい、多分バンブルビーは本人たちが80年代に青春だから、80年代の音楽とバンド T も違うんですよ、やっぱり80年代のとか、 そうそうそう、
なんかツイッターか何かで見たんですけど、はい、キャプテンマーベルが着てる T シャツは当時流行ったやつなんですけど、うん、それのバッタモンらしいんですよ。
あ、なるほど、ね、
バッタモンもすごい流行って、
うんうん、なるほど、
うん、でなんかすごい安っぽい店のなんか外に置いてあるのをバッて勝手に撮ってるから、だからバッタモンを着てるんじゃないかっていう話で、
今はあんまりないのかな。日本とかでもコンサート、うん、あのライブ行くと、うん、ロック系の、うん、中ではオフィシャルのグッズ売ってんだけど、外で屋台で普通にバッタモンめっちゃ売ってましたからね。
いいんだ。
そうそう、まあ、ダメなんだと思うけど、もうそれでみんな それをみんなも群がって買ってましたからね、うん、俺も買ってたけど、ああそう言われると確かにそういうことあったなって、う
んうん、パクリ推奨とかそういうことじゃない、
そういうわけじゃない、そういうわけじゃない
ですね。あとは小ネタ的には、うん、鑑賞した後に、はい、キャプテンマーベルの、うん、原作の話を結構詳しく調べたりとか、はい、そういう動画を見たりとかして、はい、聞いたんですけど、うん、誰だっけ、メールで
間宮さんですね、
間宮さん、
スクラル人の顎がサノスと酷似しているっていうね、そうそう、
なんかそういうあのアメコミの設定でサノスもともとスクラル人とだったのか、スクラル人と関係があるのか、なんかそういうので顎 の、 あの設計が同じらしいです。
へー、
だからそういうのの関係でああいうデザインみたいですね、同じような顎してるっていう。
そうなんですよね。で今回あのスクラル人っていうのも出てくるんですけど、クリー人っていうのは見た目ちょっと人間っぽいんですよ。でスクラル人っていうのはまあ緑色の肌をしてるんですけど、シェイプシフター的な能力があって、でも何でもなれると、姿は。だから地球人のふりして暮らしてるみたいな。
なるほど。
っていう人たちの、まあ、本当の姿が出てくると、そっくりみたいな。で、このクリー人とスクラル人っていうのは多分もうマーベルの中の一番のこう歴史の長い長いずっと争いしてるっていう設定の話なんで、だからあれなんですよね。このキャストとか公開されただけだと、どっちが悪、どっちが正義の話っていうのは分かんないんですよね。どっちのパターンももうあるしみたいな。だから、
もともと、
もともと、もう原作何回も、このキャプテンマーベルも5、6代目ですよね、多分ね。
そうですね。
うん。なので、一番最初にキャプテンマーベルって男性キャラから、だんだんね、今の女性キャラの方に、格ゲーとかにも出てくるようになったけど、そっちがキャプテンマーベルだねってなったのは割と最近の方なんで、その長い歴史みたいなのも、こうなんかね、踏まえた上での、俺は一周回って引っ掛けられたみたいな気になって。あ、意外な方向来たって俺はね、どっかで見た話だと思ってたけど、でも意外っていう、そっちで来たんだっていう感じがね、結構来ましたね。
それはあのなんだっけ、スクラル人が、
あ、そうそうそうそうそう、だからスクラル人というのはパッと見ね、もうパッと見悪に見えるっていうね、
この
見た
目から最初は敵だという、
そうそう、最初は敵だってやってんだけど、違う、敵は自分が味方だと思ってたやつだっていうね、
悪いやつは、うん、っていう、
そうそうそう、あ、自分が所属してた方っていうか、なんなら誘拐されてきたんですけど、
そうそう、実は誘拐されてたんだけど、うん、
宇宙人に誘拐されて育てられてた的なとこ、ちょっとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっぽい雰囲気もありますけど、うん、そんな感じで、そこのところとかなんかすごいスモール・ショルジャーズとかでも、なんかやっぱ見た目がいいやつ、見た目が悪いやつとかで、やっぱ騙されやすいな、まだまだ俺って、
うん、ジュードローだったら信じちゃうなみたいな、
そう、
ジュードローが、ジュードローが仲間だったら、
だってダンブルドアですよ、エプさん。
そうね、
最近で直近で見てるの、ね、うん、いいやつに決まってんじゃないですか。でね、お前こうやってね、力を抑制しなさい、抑制しなさい、あ、うん、いいこと言ってそうだなっていう、
そうそう、あ、彼女のためにいろいろ考えてくれてんだなみたいな、うん、思ってたらみたいな、
そう、俺その構図がまんまね、バンブルビーです、響いちゃって、
はあはあはあ、うん、
バンブルビーに良くないことをさせてるスタインフェルドみたいな。なんか自分を抑えなさい抑えなさい、あ、もう悪やこいつみたいな。
それは違う、違う影響
が、見方を、
いや、まあまあいいぐらいになっちゃいますね、
ちょっと
で本当の自分出したら別れが来るって、でも最低みたいなね、
しょうがないじゃん、あっちはあっちのドラマがね、
もうトランスフォーマーとしては仲良くしなさいよあなたみたいなね、になっちゃいましたね。まあ、その話はどうでもいい
んですよ。
はい。その話はどうでもいい。
あっちで自分を知ったから、それは自分の、自分、
言葉
を
なさ
きゃって話で。
そういう話もある。
あれですから、まあまあまあ置いといて。
まあまあまあ置いといてですよ。キャプテンマーベルですよ。
でも今までのなんかそのいろんな物語ってすごい力があればあるほどそれを制御しなさいみたいなのが、それが良きこととして扱うパターンが多かったので、見てるこっちも力を制御することが大切なんだって、あの
スーパーマンとかそうですよね。
あと武術やってるっぽいので、最初、
あ、そうね、
武術とかってなるとやっぱ日本人だと余計制御して戦う方が強いんだみたいな、
寸止めとか
ね、そうの方がっていうのがこう刷り込まれてるんで、あ、やっぱそうなんだよな、制御しないとなとかって思い込んでたんですけど、 それが違ったって言われた時に、あ、そりゃそうだよねってなる感じはすごい、
うん、コントロールできないものになっちゃうから、うん、だから無理やりコントロールしてたみたいな、うん、いやよくできてますよ、
あれ原作でも知ってる人からすると、うん、ジュードローのキャラの名前が分かった途端に、うん、あの人が悪役だって分かるみたいで、
あ、名前が分かればね、そうそうね、そうね、うん、か伏せられてたよね、だから
伏せられてましたね、うん、ずっと
なんですよね、うん、
そうだからね、この人ねいっちゃん強いんですよ、
あ、そうです、
あ、そう、
最終的に
キャプテンマーベルは、
うん、今までのアベンジャーズとかもう小物だったと、
うん、そう、うん、そう、みんな小物
多分サノスに勝てるかもぐらい強いですね、そう、
実力で、
うん、でももうストーン揃っちゃったからな、
そう、
そう
ね、
そうね、
でもストーン揃っててもさ、なんかさ、ソーのガーンってきた時ググーッとかやってさ、キャップでさ、うん、こうやって止められてとかさ、うん、なんかさ、強いけど、まだ対抗する制御されるぐらいだなって感じだったけど、うん、こんなの来たらサノスボーンってバーンってなりそうな。
なりそうだね。その辺のパワーバランスどうなのかなみたいなのは、あるけども、でもなんか納得しちゃいました、僕ね。
だからその辺が新しかった感じはしますよね、やっぱね、うん、感覚的にタイプ的にはやっぱり弱体云々はちょっと置いといて、うん、そこまで強いとかだとやっぱスーパーマンではあるんですよね、
う
ん、あの、
そうですね、
マーベルのスーパーマン的な、うん、スーパーマンは本当に、
まあ、スーパーマン
最強なんで、
スーパーマンのパクリが
キャプテンマーベルだったっていうのもあるけど、そうそうそう、それがだからスーパーマンとかだとね、もともと違う星でとかのあれもあってとかだったけど、うんうん、そういうんじゃないところからスタートしてて、最後もう自分を見つけたらめっちゃ強かったっていうのは本当に新しいなとは思う。
そうですね、うん、地球人スタートのキャプテンマーベル、
そうそうそう、うん、
であとメールにもね、何も何人か挙げてましたよ、やはりグースという猫がね、
うん、
はい、
まあ、猫じゃないんですけど、
まあ、猫じゃないんですけど
宇宙、
見た目完全猫なんですよ、
猫完全猫、うん、なんかちょっとポスターとか見たことある、うん、ツイッターとかで流れて
ない
けど、
なんかツイッターで流れてるのは見てましたけど、 それが本当のやつかよくわかんないです、
あれネタかって誰が作ったね、コラ画像かみたいな思ってたら、
あの自分ちの猫をあそこに当てはめる人がいっぱいいますからね、
あの猫はだって重要なキャラクターにやっぱ思えないじゃないですか、うん、パッと見はね、うん、で物語にどう絡めてくるのかも映画で見せる上ですごく難しいじゃないですか、
うんうん、
俺なんでこんな風にパーティーに参加できてんだろうって思って
ね
え、
なんです
ご
い、なんでね、なんだよね、うん、ニックフィリーが可愛いでちねって言ったらだから連れてくるだけだろうなっちゃいそうなとこだもんね、うんうん、それありみたいな、
こいつの意思もあるし、
そうそうそう、
でこいつの気まぐれ部分もいろいろ発揮されるとこもあるし、うん、でなんかギャグとしてもやっぱ使われてたりね、
うん、
やっぱスクラル人がねこの猫を見せるとね、ちょっとやめて、
やばいやばいやばい、うん、なんでこんなやついんのみたいな、
う
ん、
危ない危ない、
可愛い猫に向かって、
そうそう、
こんな危険なやつと一緒にいんのみたいな頭おかしいんじゃないのみたいな、
うん、こいつらはスクラル人っていうのはね、猫が嫌いな種族なんだな、
う
ん、
そうそう、なんか苦、そうそうそうそう、
思ってたら違うんですよね、
うん、
この猫が特殊だったっていう、
そう、あの宇宙人フラーケンっていう種族だったっていう、
だからもう全然もう大ピンチのね、ニックフューリーでも大変な時に急にね、うん、本性を出して、
う
ん、まあだからクラーケン的なね、
うん、
あの、
そう
そう、手足的なのがブヤー顔から出てきて、
口から触手がうわーって気持ち悪いのが、
うん、大量に迫った時敵とかあの一網打尽にし
ちゃう、バクーって食っちゃうっていう、
ペロッと食べちゃう、
ペロッと食べちゃうっていうシーンがあって、うん、お前本当に本当にヤバいやつだったんだ
よそれはみんな怖がるわ、
そうそうそう、
うん、
でね、じゃあ今度こっちの敵も来たから、よしお前さっきのやれって言うと別にやらない、
やらない
そこは猫感がある、
うん、怖かったね、
うん、そう、あ、なんかいい感じだなって、やっぱり別に人間コントロールしてるものじゃないよっていう、うん、その辺もね、ほんと気まぐれについてきたんだなこいつはって、
うん、
感じもね、よかったです、やっぱ主役と言っても過言ではないのかもしれないですね、
うんうん、ニック・フューリーが異常に猫が好きっていう、
そうそうそう、
かわいいでちゅねーつつと猫の前だとデレデレでしたね、
ね、
大写しになる猫っていうのがね、もうほんとあのレゴ・ニンジャー・ゴーぐらいとか以来、
ね、
うん、すごい大写しの猫いっぱい映るなみたいな、映画館でドアップみたいな、珍しいなと思ってね、やっぱあの飛行機乗ってからのね、一瞬無重力になるよっていうところのパッて映った時のグース、なんかあのもう猫がね
あのガラスの、ね、ところにこ
うビターってこうね
めっちゃ見せられる
そう重力でやられてる感じとかね、すごい不憫なんだけど可愛いんですよ、
う
ん、あの辺とかね良かったですね、
うん
うん、だからやっぱなんかすごくお茶目だよね、
あ
そういう、うん、トーンが、うん、でしっかりドラマはちゃんと立ってた上で、うん、やるって意味で、
うんうん、茶目ですね、
うん
うん、
しかもそのねお茶目さがね、あの眼帯の理由までいっちゃうって、
あ、そうなんですよね、
そうですね、
そう
ニック・フューリーさんはね、 あの固めだったわけですけれども、うんうん、その理由はですね、猫に引っかかれただ
けです、
うん、
そのフラーケンがね、うん、よかったね、かわいいね、ふーってスリスリしてたよね、
うん、
でちょっと傷できちゃってね、
まあ、そのうちなんだろうみたいな、
そう、それも最初ちょっと伏線っぽい感じで、ちょっとチェイスシーンというかね、ま
あ、
車で事故に遭うんですよね、ニック・フューリーが、
うんうん、
でそしたらちょっと目の上怪我してて、
あ、
何こういうのが
積み重なってるんだけど、
そう、うん、きっかけでこれ目見えなくなっちゃうのかなと思ってたら、うん、それは無関係っていうね、
うん、
そういうとこの見せ方もなんか ね、うまいなっていうね、
そうだからスカシがなんかお茶目になってるっていうことで、
うん、
それがまあやっぱグースに結構
そう
頼ってるって言いかないんだけど寄ってるよね、
そうね、でもいやでもすかさないは無理だやっぱり、うん、前日談、うん、超ごめん10年間続いたものに対して、うん、すかさずにストレートでやって絶対無理だから、
だからそれやろうとしたら要は肉フィリのそれの単体の何か作んなきゃいけなくなっちゃうぐらいになっちゃうよね、
でなんやかんやあってですね、力も覚醒して、でキャプテンマーベルさんは地球を去るわけですよね、
うん、
俺すごいなと思ったのは、あの要はピンチの時にはね呼んでくださいと、インフィニティウォーの最後でポケベルが映って、
うん、
それはキャプテンマーベル呼んでたんだっていうの分かるじゃないですか、
うん、
ってことは今までアベンジャーズが繰り広げられた対決はニックフィリー的にはピンチだと感じていなかったっていう、俺ここに驚愕をしましたね、
うん、
地球のメンバーでどうにかなると思ってたっていう、
まあ、なんとかなるだろうっていう感じはあったのかもしれないのと、あと、うん、インフィニティストーンの本当の力っていうのをみんな分かってなかった、サノス以外みんな分かってなかったので、うん、あんまりそこまで危機感がなかったのかもしれないですね、
う
ん
う
ん、
で地球が長いこと攻められてなかった理由もそれで今回分かったっていうか、
うん、
キャプテンマーベルがいたからだっていう、ロナンたちを追いやってたじゃないですか、
あ一回ね、
うん、
あれで地球に近づけないってなったっていう、
こっちいるもんな
って、そうそうそうそう、あだからすごい説明になってると思って、
うん、キャプテンマーベルを見た時に、あのグリーンブック見た時に、あのスパイクリー監督とかが作品賞を取った時に帰っちゃったりとかしたじゃないですか、うん、であのやっぱその自分自身があの外から見るのとその中から見るのとみたいな話をちょっと、ま、キャプテンマーベルを見た後に思い出して、
うん、
その多分自分がもっとちょっと先の話が見たいって思いすぎてたので、その女性を描くものとして、強い女性を描くっていうものとして、その立ち上がっていくっていう映画を今まで結構いっぱい見てきたので、その先が見たいなと思ってたので、そのキャプテンマーベルを見た後にすごい立ち上がっていくのにものすごい感動したんですけど、あでももうちょっとこの先が見たかったなっていう気持ちはあったんですよ、見終わった後に。でもその後ですごいキャプテンマーベルについて考えた時に、そのヒーローものって子供たちが見るっていうのがあるので、
はいはいはい、
そのアメリカとかのあっちの子供たちがみんなキャプテンマーベルの格好をしてキャッキャしてるのを見ると、あそうか、子供たちにやっぱこっから見せてあげなきゃっていう、あの自分がなんか失敗したとしても何かを成し遂げたことが大事なんじゃなくて、立ち上がることが大事なんだっていうところからやっぱ見せてあげるのって大事なんだなと思って、そう考えるといい物語だなと思いましたね。
俺は結構むしろ同世代の女性たちとか、まあ、男性でもいいんですけど、でも普通にあのメッセージとして届くかなと思って、
うん、
あなたたち別にもうヒーローですよって言ってくれてるような気がして、あの何度も立ち上がってそれでいいんですよって、
は
い、その先はちょっとどういうのがあるかもちょっと想像もできないですけど、
うん、立ち上がるとこ何度も映すのはすごい良かったですね。
そんな子役時代がさ、マッケナグレイスっていうね、
うん、大きくなったな、はい、
そうね、
あ
天才
子役の
ギフトからの、
うん、ギフトからの、いやもうね、なんか強すぎる顔がもうその時点でもう完全にヒーローだよっていうね、うん、感じがしますけどね。
だから最後あれ立ち上がるシーンの連発を見せる前までは、立ち上がる前のところまでしか見せてくれてなかったじゃないですか、こけ、ね、たりとか落ちて、
こけ、うん、たシーンですね、こけたりボスとか落ちたシーン
で、お父さんに怒られたり、周りの同じあの兵隊の男たちに笑われたりとか、うん、するところまでしか見せてくれなかったのが、あそこで全部その後
溜めてたんだね。
そう、うん、いや立ち上がったんだっていうのはすごいグッとくるものがあります。
ああ、ね、立ち上がる、
立ち上がるのは
立ち上がるの大事、
大事だね。
俺も最近ね、まあ、ある種の挫折みたいなね、
うん、
うわー頑張ったけどダメだったみたいなね、こう味わった時はやっぱね、もうダメだ、もうやめよう、もうやめよう、うん、みたいな気持ちになるわけですよね、うん、もう2日ぐらいで立ち直ったんですけど、
うん、
まあ、やっぱその立ち上がったみたいなのを今こう映画で、
うん、
いやそれでいいんですよっていう風にこうなんかね、
うん、
言ってくれた気がしてね、
うん、
頑張りますっていういらっしゃいますっていうね、
うん、
感じにね なりました、うん、僕は。
まだ今話聞いて逆にすると立ち上がらなきゃいけないのかって思う人もいるかもしれないね。
まあヒーローになるにはそりゃそうでしょうね。
そういうだから何かをやろうとするっていうこと自体が立ち上がるしかないっていうことではあるんだと思う。
そうだと思いますね。
多分この物語自体は別に自分の物語でないと思えばいいだけであって、
うん、それはもうなんか別のヒーローを応援すればいいわけですし、
ね、シャザムなのかもしれないですけど。
そうですね、
元キャプテンマーベルこと、
そう元キャプテンマーベルことシャザムでしたけど、ですね、
一回捕まるじゃないですか、一人だけで、あの時に腕にこう、
あ、はいはいはいはい、
なんか何か拘束具みたいなのをつけられて、腕から両腕から出すなんか
バーン
って出せるやつが出せなくなってる、
ブラスターみたいなやつね、
時のなんか顔つきがすごい良くて、あの時の暴れてる間は周りにあの仲間とかいなくて、それまではジュードローとかに抑えろ抑えろって言われてたのに、あの時は周りに仲間がいないから抑えてないんですよね。
ほらーって感じ。
あそこすごい可愛くて良かったです。
僕はやっぱタンタンと逆になっちゃうんですけど、僕やっぱこういうアクションね、結構やっぱキャプテンマーベルもたついてるとかね、はいはい、結構言われるんですよ、うん、僕ね多分このぐらいがちょうどいいですね。めっちゃ見やすい。 いや
だからそういう意味でもういろんな人見やすいんじゃないかなっていう感じは、やっぱりスッキリしてるなと思うからね。
そう
多分 あの90年、それもあれなのか分かんない、90年代頃のところで一回そういう意味でも映画作りも立ち返るぐらいの雰囲気があるのかみたいな、やっぱ今はもう情報量多くて、
うん、
もうそういう処理だけで、まあそれの処理がすごくうまいのが面白いっていうになってはいるんですけど、
もうだからもうバンブルビーとかわけわかんなくて、もう機械と機械が混然一体としてぐるぐる回ってもう何が何だかわかんないんです
よ。アクションのところ
は、アクションのところはもうちょっとすっきり見せてくれればな。まあ、
バンブルビーはトランスフォーマーシリーズの中では見やすかったと思うんだけど、
でも全部ダメですよ。
わあ、マイケルベイじゃないのに、
マイケルベイじゃないのに全然。てか僕クボもそういえば好きじゃないですからね。
あ、そういう意味で、ね、スティーブナイトが、
スティーブナイト多分全然ダメです。
ダメなのかな、わかんないけど、
はい、っていうね、のもあり、だからこうもたついたアクション、いわゆる、そういうのが好きな層っていうのもいるっていうことですね。これはもうほんと分かりやすいアクションは嬉しいです、
あとなんかあれだよね、ちょっとした話だけど、ほらよくあのもう映画の外でもネタになったけど、あの笑いよう問題とかね、あの笑顔を見せろっていうシーン、あ、実はなんだ映画にも入ったのかっていう、あのブリー・ラーソンに対して、ほらほら批判する人たちが女の中で笑顔を見せろみたいなやつがあって、でブリー・ラーソンがわざと、あの今までのアイアンマンとかみんなにニヤっていうなんだっけ画像を作ってみたいな、反撃してみたいなことを外やってて、でそういうことを言われてるかやってるのかと思ったら、映画の中でもそういうことが描かれてたのかっていう、
あ、言われてたっけ、
最初の方のバイカーのおじさんの上に言われるっていうやつをすごい入れてて、面白かったのがバンブルビーもあの主人公の女の子、あの笑顔を出しなさいって言われるやつがあったりとか、あとあのマリペがね、マリペが最近見てすごく良かったっていうビリーブもね、あのまさにそういうあのなんだっけ、そういう法廷立つときは笑顔を見せた方が有利になるか、笑顔を見せなさいみたいなの言われたりとかして、3月に同じようなそういうやつが3つあったっていう、そうなんか個人的に不思議な体験でしたね。なんか、あのそういう3本もそういうシーンがあるのか、
本当イラついてる人がいっぱいいるってことだよね。
そうね、そういうことに対してね、
まあそうですね、今そういうタイプのものがやっぱ多いので、そろそろその先が見たい
っていうのはあると思う。その段階がいろいろっていうのがあるかもしれないね、
立ち上がりきってからなのかな。
そうですね、
でも多分そういう意味では、あの一番最初のその、ね、男女のあれがないようになんかできてるっていうところが、やっぱりできてるから、あの今回ある程度、あのある意味スタートにもなるそうな、
ね、
作品にもなる気がするから、やっぱここがあって次がいけそうな気もするという気がしますかね。
ワンダーウーマンとかには別になかった視点
ないない、あっちはだからもうまだそういうのがね、設定自体がね、アマドネス的なところとかも入ってるから、
あの人は女であることに意味があるタイプの神様なので、
っていうのはあるね。
そうすると実は描かれてない女性像なのかもしれないですよね。
そうそうそうそうそう。
しかもこういうバジェットでっていう、
こういうバジェットで、こういうヒーローでっていう。
なんかマーベル初女性主役のヒーローものとしてはすごいいいスタートだなって。
そうね、こんだけ引っ張っといて、だってこれ全部ハードルが上がってる状態なんですよ、もうマックスに。それをなんかね、オールクリアしてきちゃって、そんなことできんだって、こんな知らない監督でみたいな、なんかだからますます怖いですね、やっぱマーベル、
マーベルがね、
だからやっぱまあ今月エンドゲームですけど、3時間ですよ、3時間、余裕っすね。
もう余裕ですよ、
ね、余裕っすね、
短時間、はい、
トイレだけ心配、
うんうん、ぐらいな感じで、
ね、休憩ない、うんね、
あとはあの、はい、なんだろう、宇宙に出るときっていつも仮面みたいなの
を着
てたじゃないですか、あれってなんかもともとそういうデザインのやつだから仮面をつけてたんですけど、最後の最後はあれも撮ってて、
う
ん、
そう
あいらねっていう感じが、う
ん、だからなんかあの本当にその何種類もキャプテンマーベル像として、うん、あの出てくる絵柄のやつも全部見せてくれたみたいな感じになって、
うん、あの仮面も面白いよね、モヒカンみたいになるっていう、
あそうそうそうそうそう、
あれもなんかあなんかあかっこいいと思って、
予告で見てる時も、うん、何のどういうシチュエーションでこんな風になるんだろうみたいなのは、
いや攻めたよね、だってああいうのって主役の人がやりそうなね、モヒカンとかやらないからね普通ね、
あ本当ね、
うん、
いやいいじゃんキャプテンマーベル、うん、いいですよ、
うん、だからそういうのもね、だからスクラル人の見た目があれだっていうことにも対応してる気がする、そういうところだから、そうそうそう、
そうね、
うん、そういうことじゃないんだっていうことは、
あともう一人出てきたマリア・ランボーでしたっけ、うん、あの女の、
うん、
飛行士の あれもあれですよね、
お母さん、
ね、お母さんキャプテンマーベル、
いや娘です、
あのあ、あ、そうか、あいつの娘か。
の娘。
の娘は、多分、キャロル・ダンバースの次かな、次の。
あ、そうなんだ。
順番的には一番最初のキャプテン・マーベルの次かな。
あ、そんな、
あ、もともとが
モニカラ、あ、でも、あ、でも順番的には。モニカランボ、うん、あれなんですけど、なんかいろいろぐちゃぐちゃしてる、
うん。まあだから、
まあ要は、なる
人だと。X 名的になるかもしれないし、うん、まあ、あれ、
キャプテン・マーベルになる存在だってこと、
そうそうそうそう。だから、あの、いろいろ今出てるじゃないですか、そのスパイダーマンだったらドナルド・グローバー出てきて、うん、あこいつマイルスじゃんみたいなのと か、
うん、
な
ん
かそういう風にこういろいろ
散
りばめられてるますよね、その2代目さんになりそうな、
そう考えるとあれだね、あの子が今までのスーツと違うデザインを決めてるっていうのが、
あそう
またちょっと違う意味入ってきてんじゃん、うん、
やばくね、
もうちょっと今鳥肌立ってきた、
すごいなんかすごいあの子と絡むんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだ、
それがなんかそういう伏線なのかなとか思うと、
あそうだわ、普通にそうだね、
うん、
素直に受け取ったらお前次なるぜぐらいの感じだ、
うん、
まあでも簡単にもね引き継げないからね、
まあ、あれちょっとね、
うん、
うん、
さあということで、もうめちゃめちゃ、はい、これ、ね、どうすんだろうね、入んなくね、全然入んないと思うんですけどね、ま
あ、前後編、
前後編かもしれないね、結局回っていうね、うん、はい、ということでじゃあありがとうございました、
うん、
まあ、キャプテンマーベルよかったです、ということでじゃあ次回のですねサイコロ振っていきましょう、話題作は名探偵コナン根性のフィストです、そしてこたつハンターキラー先行せよです、潜水家門です、はい、小牧さん、
なんか中国映画ですね、ホーカユースっていう、
うん、
まあ、青春もだけど辛そうな感じです、
うん、
はい、ハトさん、
はい、シャザーム、
シャザーム
はい、
キャプテンマーベルこそシャザームって言ったらね、
うん、
これも素直にね、
そうね、つな、うん、ぎとしてはいいですかね、
うん、
いいですね、はい、タンタンがキングダムでございます、うん、チャムレイがシャザーム、
うん、
マリピが
名探偵コナンの根性のフィスト、
はい、でガワラさんが愛がなんだです、それではじゃあ、サイコロ振っていきましょう、
7番、
7番です、コナンですよね、違う、コナン、
コナンです、
あコナン、
みんな来ました、
うん、コナン見んの
さあコナン、メダでコナン根性のフィストやっていきましょう、
あやんなきゃダメか
コナンか、じゃあコナンです、ということでですね、もうこの流れですね、暗い映画愛の、
うん、
こちらメールもご紹介させていただいて、次回これ見るよという、
うん、
予告をしたいと思います、うん、ラジオネームピカチュウのパパさんからいただきました、去年新聞芸座で特集が組まれていた森田芳光監督、1996年の作品春をおすすめします、深津絵里と内野聖陽を扮する男女がインターネット上でのチャットのやり取りを通して惹かれ合うというラブストーリーです、そのためかほぼ全編チャットという文字だけのやり取りが画面を覆い尽くします、これだけ聞くとアイデア勝負かつ実験的な映画にも思えますが、そこに被さる日本の郊外を切り取った美しい映像や登場人物たちの境遇を丁寧にセリフなしで描写する演出が素晴らしいので見ていてとても心地よいです、インターネットの普及をリアルタイムで体験されたドイラジメンバーの皆さんの感想もぜひ聞いてみたいです、平成が終わる前にぜひ、ということで次回春を皆さんで見ていきましょう、ということでじゃあエンディングいきます、そろそろお別れの時間となりました、ということで告知がございます、はい、次回の急ぐ映画館はですね、 名探偵コナン今度のフィストに決まっておりますが、やっぱりこれもやっていきたいということでね、公開しても2日しか経ってませんが、アベンジャーズエンドゲーム、こちら号外でやることが決定しましたので、おめでとうございます、皆様。
大変だな。
ああ、もう大
変。2日しかない。
見ないといけないんです。
大変だな。
はい。これで動画やるんで、こちらの感想も大募集しております。見た瞬間にね、頭の中にこうもやーっとしてる思考を全て送ってください。お願いします。はい。そして、クラウドファンディングもね、皆様のおかげで、いろいろご支援していただいておりますが、引き続き。
思ってたよりちゃんと入ってくれた。
そうですね。全然予想以上に、ね。はい、ありがとうございます。5月20日までね、こちらの支援を受け止まっておりますので、本当にお願いします。ということでね、お願いします。ね、おなしゃすでございます、はい、よろしくお願いします。
はい、あ、はい、タタです。漫画描いてます。新連載のカイニスの金の鳥の3話目が配信されておりますので、イーストプレス社さんのマトグロストというサイトに行って、タタカズキの名前を見つけたらすぐ無料で読めますので見てみてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオ大トークで募集するテーマは平成っぽい映画。新作映画を語り合う急げ映画館では、名探偵コナン本場のフィストを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなで春を鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回締め切りは4月の27日でございます。どしどしご視聴ごめんなさい、メールください。さあ、そして次週はですね、108回、こちらはね、食べ物の、まあ、雑談をするというね、配信をねいたしますんでね、取りだめてたものがございます。そしてですね、109回もですね、こちら取りだめてたんですけども、こちらはゲーム会ですね。新しいゲームとうまく言う、これがね、どんなゲームなのかね、説明できないですけどね、楽しみにしてください。さあ、それでは皆様、今週も切れ間の神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリとあとはでした。
またね。なんかオープニングから減ってるな。